マガの疑問シリーズさあ、というわけで今日はですね、ゲストに小学校2年生の私の娘ゆいが来てくれております。
はい、
はい、でこのシリーズね、前回前々回お気になった方も分かってると思うんですけど、孫がじいさんに昔の生活を聞くということで、まあ大体昭和の初めからまあ、最後ぐらいまでのね。
ああ、なるほど。
はいはい。まあ、雰囲気で話していこうかなと。
戦後、そうですね。多いね。
そうですね。うん、で、1回目はですね、どうやってお尻を拭いていたのか。
あ
で、2回目が、
はい。の入り方。
そう、2回目がお風呂の入り方。
お
で、それぞれ、何話したっけ、ボットン便所と、
ボットン便所と、あと、五右衛門風呂。
あ、の話を、
覚えとるな。
まあ、ゆいが文雄君に聞くと。で、ゆいがそれを話すと、いうようなことしてもらったんですけど。
え、ゆいが話すて。
あ、文雄君が話すと、ね、
はいはい、
してもらったんですけど、今日は何の話しましょうか。
ねえ、何やろうな、うん、ゆいちゃんは一番聞きたいことで。
どんな服を着てたか。
ああ、服の問題か。
なるほど。
なるほどね。服はね、ゆいちゃんね。うん、そんなに今と変わらへんわ。おじいちゃんのもうちょっと年上の人がね、着物着てたんや。
うん、
着物って知ってるか、
うん、
正月なんかで着るやつやな、
うん。
うん。おじいちゃんぐらいになると、やっぱりもう袖のついたね、うん、前にボタンのあるような、そんな今の着物に似てたな。
うん、
ただね、面白かったの、冬の、今ちょうど冬やから、そんな話するけども、
うんうん、
着物を着ててね、うん、みんな、おじいちゃんの子供の頃ちゃんみんな子供風邪ひいてたんや、
うん、
冬になると、
うん、
ね、ほんでね、いつも面白いのは、うん、僕らトンネルトンネル言うてたんやけども、うん、鼻の穴からね、緑色の液体がトロトロっとこう出てくるわけやんか、
うん、
この2つの鼻からドロドロドロドロドロときてね、でそれがまあちょっと美味しいね、塩辛いね、うんうん、その塩辛いのを、ね、下の先でねプルプルプルプルと舐めんねやんか、これまたね、気持ちいいな。
うん。
ほんでね、もうそれがどんどん出てくるやろ。あんまり容器舐めてられへんわな、なんぼなんでもな。で、そうなると、今、ゆいちゃんそんなことなったことないか、鼻が出るっていうの。
うん、なったことあるけどな。
舐めたことあるか、
うん。
あ、やっぱり、塩辛かったやろ、
うん。
あ、好きか、あれ、どうや。あんまり好きやね。ただ舐めてみたんか。
うん、
あ、そうか。まあ、おじいちゃんほんで、それで、その後ゆいな。その鼻はずるずる出てきたらどんな形で拭いたんや。
ね、
うん、
トイレのお尻拭くやつで、
うんうん、トイレの紙で、うんうん、
うん、鼻噛んだ。
あ、そうか、鼻噛むっていう言葉知ってるんやな、もうな、うん、まあ当然やな、小学校2年やもな。おじいちゃんらの時はその紙がなかったんや、あんまり、
うん、
だからな、まあ一つのやり方としては木の葉使ったりして拭いたりしてんけども、うん、主に、まあ、もう小学校ぐらいになるとみんなやで、ゆうちゃんも今長袖のこれ着てるやんか、この長袖のここ横にして拭くねん、これこうやってこうやって拭く、でまた出てきたらちょっと舐めたりしてこう拭いたりしてね、で右がもう全部拭けてきたら今度左をこう作って拭くわけ、わかるか、ちょっと面白いやろ、そ
う
やけど、
うん、
やってみるか、いっぺん。
やだ
なんで嫌ねなんか物食べながら喋っとんな、大きな声で笑えへんやろ何食べとんねん今、
とんがりコーンや、
そうか、あんたは食べたら終わってからじゃ食べるんわ
、
ま、ふみおくん今ちょっと話出てきた、なトンネル、
うん、トンネル、あ、ね、というのはね、
はい、
ゴーンと、まあ、くしゃみとかが風邪てつきもんやろ、
はい、
でゴーン言ったらバーッとこう出てくる意識に、
うんうん、
トンネルから列車が出てくるみたいにして、
あ、
青花が
なるほど、ね、
ずるずるっと出てきて、 たまにはね、右の鼻が集まってる時あんま右出へんねやな、
うん、
左だけがドーッと単線、まあ、単線の伏線のトンネルみたいな、うん、そんなの僕らトンネル、トンネル言
うて、北陸トンネルからね、サンダーバード出てくるみたいな、
まあ、まあそういうことやまあちょうど色もあんな色や、サンダーバードのな、
あ、それをトンネル
僕らはトンネルと言ったんやね、
はいはい、
でそれでまあもうあんまり容器出てくるとこう吸うて、
はい、
このまたそのままずるっとしたのをこう喉から飲むような処理の仕方もあってんけども
来たね、
え、別に汚いか
なるほど、
まあ、みんなただまあね、ええとこの子はみんなこう袖でこうバーッと拭いたわけやね、
あ、
であんまりお金のない家の子は寒い時でも冬でもうあんまり長袖がなかったんで、はい、まあ主にこの とこ吸う格好で処理してたわけ。
それだから昭和何年ぐらいの話ですか。
昭和ね、あの
20年、文雄君が何年生まれでしたっけ。
僕は昭和10年生まれです。
でまあ言うたら小学校ぐらいの話かな。
小学校入学してから、はい、まあ、1年2年ちょうど言うぐらいの時やね。
あ、だからまあ昭和20年に戦争が終わって、
そうそうそう、
まあ、その時文雄君は1年生やったかな。
その戦争の終わった年の、
うん、4月、
うん、4月に入学したよね。
あ、 ということはまあだから戦争終わった次の翌年ぐらいの話だね。
あ、まあそうやね、
昭和21年ぐらいの
そんなもんやね。
あ、
うんうんうんうん、
なるほど。
そういう頃だからその着物自身はそんなに今と変わらへんねんけども、
あ、
ただまああのゆうちゃんふんどして知ってるか。
うん、
何してんのそれ。ふんどして、
お相撲さんがやってるやつやろ。
あ、よう知っとんね、よう研究しとんな。
あれ回しやけどな。
ああ、まあまあ、まあ、回しの下にもうちょっと塞ぎみたいのがね、誰、
うん、
あれほどいたらな、お相撲さんの、
うん、
ほどい、まあ、あの何ていうかこうね、皮むくみたいペーっとこうほえていったら下にもう何回かこうね塞ぎみたいなもんあんねやけどね。
なるほど。
で子供の時それ今度は夏の話でしょうか。冬はそんなんでトンネルとか、
うん、
ずるずるとなって、もうだからみんなこの冬の時は長袖の、うん、あの、まあ、いわゆる着物持ってる子は袖のところがテカーッと光ってカーッと光って
鼻水で、
うん、鼻水で光ってテカテカに光ってる状態やったよね。
うん、
うん、夏ゆいちゃん、水泳するやんか、
うん、
まあ、ゆいちゃんも女の子やからふんどしはせえへんと思うけども、男の子もこのふんどししとるか。ゆうちゃんの友達
おるか、誰か。
海パンってやつか、男の子は。あ、そうか。 おじいちゃんらの頃はね、海パンがなかったん。
お
う、うん、ほんでね、一旦もめんって知ってるか、ゆうちゃん。
あ、うん、あのふんどしって言われてるやつやろ。
あれがふんどしや。あの手ぬぐいみたいなな、長いキレがあるわけ
だろ。ペラの
ペラペラのキレがあるんやね。で大人は割と幅が広いね。
うん、
子供は幅が狭いんやな。
うん、
でそのふんどしのペラペラの綺麗な端のところに紐みたいなのがこう両方ついてるわけやんか。
うん、
いった
ん
もめもついてるやろ。ちょっと覚えてへんか。
うん、
うん、まあまああれの感じ、あれの感じは覚えてくれ。でそ の, あのまずその紐でな、ウエストのところでこう縛るわけ、
うん、
な。ほなあのタラタラと下に垂れてるやんか。
うん、
下っちゃ後ろ側ね、後ろ、まずね垂れてるところを後ろに持ってくる。ここに持ってくるわけね。
うん、
でそれでそのお前、あ、今度下からそのあの股の下をこうくぐって、うん、で前のところの紐のところにこの今おじいちゃんのベルトしてるやん、うん、ここからこう下をへその下から通して前にペロッと出すわけ、
うん、
これがふんどし、越中ふんどしっていうの。なんで越中言うんやろうな。越中言ったら富山県のことなんやけどね。
そうなん、
うんうん、富山県のこと昔の言葉で越中言うたんやけどやで、越中ふんどし。それがね、それを吐いて、吐いてちゅうか締めてちゅうか、まあなんか分からんけども、要あの琵琶湖へ泳ぎに行ったんや、
うん、
夏はな。
まあ今でもね、伝統的なお祭りの時とかは
そうそうそう、
ふんどししてやるよね。
うん、正月なんかでもね、
そうそうそうそう、
あの餅つきとかね、
そうそうそう、
いろんな時にふんどしがあんねんけども、
もしかしたらそれでね、ゆいも見てるかもしれんけど、
うんうんうん、あれが、まあ、その伝統的なとこ祭りと関係なしに、うん、昔はその習慣の中で、
うん、
水泳の時とかそんなやったやな、
うんうん、
ほんでもっと古くはな、
うん、
僕のお父さんなんかの世代はゆいちゃんあんまりね、ズボンとかあんなんなかったよ。これシャツもあんまりなかったよ。みんな着物が多かったよな、
うん、
で着物の多い時の下着はです、越中ふんどしやって、越中ふんどしが今のパンツみたいな役割をさせとったよね。
あ、
うん、ほんでそれで、まあ、だんだんそれが、まあ、パンツが出てきて、
うん、
もうズボンが出てきたからふんどしやったらちょっと格好悪いし、うまいこと閉まらへんしやな、
うん、
でそんなんで、パンツとふんどしが入れ替わるわけやな。で越中ふんどしはどこで生き延びたかというと、海水浴の時に生き延びたりしたわけやな。
あ、
うん、それは着物と関係あるわからんけども、で海水浴でもう一つふんどしがあってね、そのふんどしは同じようにキレがあんねんけども、先を言うた方がキレ縛って後ろからお尻の方からこう回してきてこう垂れたやつがあったやろ。で今度はもう一つのやつは前からこうずっと垂らしていって後ろで縛るタイプがあって、
うん、
これは名前僕分からんね。それは主に黒い色が多かったけどね。
うん、
うん、まあそんなことがあったわね。それと面白かったわね、旅っていうのがあって。
ああ、
見たことあるか、聞いたことある、鬼滅の刃出てくるか、旅って知らんか。あの竹のあのなんか巻物みたいも噛んでる女の子が入っとるへんかな。
ねずこやな、
ねずこ言うんかな、
うん、
旅っていうのは、ゆうちゃん今靴下履いてるやろ、 この靴下っていうのは全然おじいちゃんの時なかったよね、うん、みんなね、あのどう言うたらいいのかな、あれ綺麗で作ってね、足型に合わせて、あのこれ地下足袋で知らんか、難しいな言い方がな、
うん、あいや、あのだんじりの人が履いてるやつや、
岸和田のだんじり見たことあるか、
うん、
だんじりの人がね履いてるのは地下足袋っていうのがあるんやけど、これ靴下と違うんや、あれな、足元まで見てへんがわからんな、今度いっぺん足元よう見とけ、岸和田行ったらな、あの人らが履いてるやつで、それはまあ冬になると履くわけ、でそれも薄いのんとかね、ベッチンというちょっとあの熱いやつとかいろいろあんねん、うん、そんなんでまあ寒さを防いでたわけやな、うん、まあそやね、着物で思い出すのはそれ、
あと下駄はどうや、
下駄はですね、
うん、今一本バゲだとかね履いてる人も、
うん、あのうちの調子屋の方でもね、
高橋さんとかね、
うん、月本一本が
オリンピックの選手とかも
そうそうそう
トレーニングで履いたりとかしますけど、うんうんう
ん、あの
ああゆいの保育園にもあるわ、
そうそうあってん、ゆいの保育園にも一本バゲたがあって、ゆいすごかったな、一本バゲたで走れてんな、
高橋さん喜ぶやん、それ
そうそうそう、結構広まってるみたいだけど、
ね、ああそれ面白いね、うん、まあ、あれはね、ゆい あくまで僕らの時代は天狗さんが履いたもんや、
あ
人間が履くもんちゃうよ、普通は天狗が履くんだよな、僕らが僕おじいちゃんが履いてたのは下駄っていうやつで、
まあ日本下駄やな、二枚下駄っていうか、うん、
その二枚下駄ももらえば四角いね、木がね、ゆい足のぐらいの大きさのこの四角い木の板があんねんか、でその下から歯が、歯っていうかこれぐらいの、まあ、歯が2本こうついてるよな、なでその歯がね、歯の付け方が木の板をだよな、こうずっとくり抜いていって、歯もくり抜いていって作るような下駄があったわけ、
うん、
そうかと思ったら木の板が1本あって、その裏に溝をつけてな、その溝に歯をこう収める板もあったわけ、歯を収める、そんなタイプの一本が下駄もあったね。で普通僕らが履いてたのが割と大きな木の塊を、くり抜いていって日本刃が出てくるような塊やってんけども、
すごい高級品やな、
高級品っていうか、まあ、まあどっちか高級分からへんけどね、
うん、
ところが雨の日なんかはそれ履いてたらもう旅も濡れるし雪でめちゃくちゃになるからということで高下駄っていうのがあったわけ、
はいはい、
それが一本が下駄の横のところにもう一本刃をつけて日本刃がついた高あの一本が一本下駄のことを高下駄いうわけやね、そんなのがあって、でね、それで一本下駄歯の上にちょんと足乗せただけでは歩けへんやんか、でそれ足と歯をで足と上 あの下駄をくっつけるための道具があったわけ、それ鼻緒っていうんや、知ってたか、何で知ってんのその、いやよして、
前あのわらじ作った時、わらじって何やろ、
なんかね、わらあちっていうちょっと新しい靴があって、
ああそう、
それを手作りしてる人が、まあ、僕らの知り合いにおって
変わった人がね、
わらじと、
うん、
なんかそういう何やろ、
なんだか布の紐で
わらじとサンダルの中間みたいなやつがあってね、
布のやつで作って、
そうそう、そのわら
それが、
うん、
それの紐、あの
ああよしとな、まあ唯一だけど特別な人とし、いやでそれやってる人は普通の小学生がさ、笑い鼻を言うても分からへんと思う、お前まあそんな妙な人と付き合ってるしからな分かるんやであって、要はその鼻をっていうのがあって、
うん、
この木の四角い板の先の方に穴が開いとって、後ろの方に2つ穴が開いとって、それをまあ三角形のところに紐がついてるわけやな、
うん、
でそれで前の方の一本のところに親指と足の親指と、の間のところをグッとはめて、それで歩くね、
うん、
それ鼻緒って言ったんやけどな、で鼻緒もこれ言うのは切れるね、
あ
な切れで作ったりしてるから、な藁で作ったやつもあるし、でそれでこの切れた鼻緒をな、
うん、
お父さんの時は必ずその町に一軒な下駄屋さんっていうのがいてはって、
あ
今の靴屋さんと同じやな、でおじいちゃんの斜め前のとおりマストクさんっていう下駄屋さんがあってそのマストクさんがね、面白いんや、俺子供の時思い出すんやけどね、下駄を作ってあるわけ、店頭でカンナとかそんな面白い木の道具とか長男とかそんなんでな、それを見るのが俺は大好きでやで、しょっちゅうマストクさんの家行って、そこでどうして木の塊から下駄が作れるかとかな、 鼻を吸える時はどうするかとか、また歯をはめる時はどうするとか、一本折れた歯をもっぺん取り替えるのはどうするかいうのを見るのが好きやってよう見てたわけやけどな。
だまあ消耗品やったわけやな。
消耗品、
今の靴みたいにそこが減ったら捨てるんじゃなくて、
そうそうそう、
リサイクルして作ってたこともある、
うんうん、ああそうだから、その高木田なんかの場合は鼻あのいわゆる、歯が減ってきたらすげえ変えるっちゅうんだよ、うん、
ああ
上を抜いて前の歯を、
なるほど、
これ新しいのこう入れると、
ああなるほど、ね、
また再生できるわけ、
それいいね、それ
で鼻をもう、はい、古いのが切れたら鼻をだけ売ってるわけ、ザラーっと、
うん、
でしかもその鼻をが見えるところが女の人なんかおしゃれな人はな、そこにいろいろ模様のついた綺麗な花子があるわけ。
それユイの今のマスクと一緒や。
お前もこんな絵のマスクしてんな。なんかちょっとなんかそれビギニパンツみたいなマスク。
これね、胡蝶忍の柄なんですよね。
デイの
鬼滅の刃の胡蝶忍が羽織ってるジャケットっていうのかな。まあ上着ですね。
あそうかそうか、うん。それはお母さんですよ。
ハッピー。ハッピーな。
お母さん作ってくれたのか。
そうそうそうそう。
ああよかったね。手作り。よう似合ってるけどね。
はい。
うんうんうん。なんかまあそういうようなあのおしゃれがその鼻緒でするのがおしゃれでな。
うん、
で足元をこうねパッと見た時にいい鼻緒がつけたり下駄がいいの履いてる人はな一番のおしゃれって下駄っていうのが逆に言ったら。
ああ。まあ足元見るっていうしね。
まあそういう言い方もあるわね。で足元見るっていうのは風呂屋さんの中に行った時に下駄がこう並んでるやんかな。ほなそこでピカッと光った下駄履いてきた人はあの人は金持ちやなと、あの人の脱衣所ちょっと盗むお金入ってるかもしれんなというような泥棒さんが
そういう悪いやつ持って
る、ね、目分けをつけるための人ということでもあったんやけどな、
うん、
うん、でその花をつける話したな。それで雨が降った時に、
うん、
雪が降った時にどうするかって言ったな、高下駄っちゅうのがあったわけ、
うん、
さっき言
う
た花を捨てるタイプやね、
うん、
でそれ高下駄履いて雪のところ行くやろ、雪ってねおじいちゃんのとこなんか50センチとかね1メートルも積もるわけや、
だいぶ豪雪地帯やね、
まあまあ、あ、まあ、完全な豪雪ではないけどやや豪雪に近い、
うん、まあ、関西と、まあ、滋賀と福井の
間ぐらい、
はい、うんうん、の滋賀側やったから、
ね、そうそうそう、まだちょっと福井側やったら近かったからな、
うん、
もしやったけどそれでも大変な雪の中でそこをなお正月なんか友達の中に遊び行くやんか、そしたらまあ旅履いてちゃんと高げて履いてんねんけども足が濡れるわけな、ベトベトになって、
うん、
で子供やからほんで走ったりするやん、その時な、で鼻が、まあ、濡れて切れたりする下駄の、そう大変やったよね、
うん、
でそれでその高下駄のな前のところに言うな、えこうゴム引きの布があって、まあ言うてみたら今で言うたら何て言うのあれほらだあの脱水
スタドレスタイヤみたいなやつか、
うん、そうそう、まあ、そんなんやもんちゃうけど、
うん、
要はあれやんか、あの服でほら、防水の下、あの、まあ、あの綺麗みたいもうテントみたいに張って、
お
うこれ足の上からこぼっとこうかぶせるようなタイプの、そういう下駄もあったよな、
まあ、なんかシューズカバーみたいなやつ、
シューズカバー、シューズカバーみたいな、でそれ少なくとも前につくのは雪 はあのうまいことを防止できたと。
あで足ももしかしたらあったかい、足はあったか
い、いや多少あったかかったかもからね、雨の時は特にその靴があの下駄があってな、でまあとにかくあんなそんな不便なもんでちょっと気緩めたらすぐ脱げてまいやんか、
うん、
ポロッとでそれを脱げ、それで走るでランニングすんねん、それでよーいどんで走るわけ、バーッとガタガタガタガタガタガタガタって音させて、
うん、それは強なったな足腰も、
うん、ほんでねあのかくれんぼする時もねみんな下駄で履いてね、う
ん、音鳴るやん
か、そうやんか音が鳴ってバレたから下駄ね、日本歯が2本ある下駄をな、
うん、
かくれんぼする時は1本だけこう地べたにつけて音が専用するわけ、かかとを立てて
抜き足差し足みたいな、
そうそう、ほんでそれで足の指もやで、今やったら何も足指なんか何も使わへんやろ、下駄時代はキュッとこう鼻をあの挟んでやで脱げんようにしたりな、いろんなところの足の機能みたいなも今の子みたいなボソンとか相手のある足と違って、うん、おじいちゃんの時なんかは親指がこのようになって足の親指こんもういろんなその機能があって
ちょっとあのオラウータみたいな、
まあそうやね、
チンパンジー
あくまではな
んか
なんかおもろいことしだしたけども、
うん、
そんなことがあったな、うん、まあ他にもいろいろ思い出はあるけども、
うん、
まあ夏のふんどしと、
うん
うん、冬の下駄、
うん
うんうん、それと冬のもう一つは
あ
のトンネル、
うん、
それと冬のテカテカ、
うん、
な、うん、それとまあこれまた次でもやってもいいけど、まあ食べ物のな話もあるし、
うん、
ゆうに聞いてもらえた話がいっぱいあんねんけどね、いや
それこそね今から冬もう冬になってて、
うんうん、
なんか冬の時の防寒具とかね、そんなんも聞きたいですけど、
うんうん、
ちょっともうとんがりコーンを そう、ね、食べるのやまないんでね、
時間がね、
そうですね、
こんだけ緊張がちょっと無理かもわからない、ね、うん、
またあの次にその話をお願いします。
ゆいと75歳違うんかな、年俺と。
いやもう
81やからわしが、
で8歳やから、
うん、75ちゃうか、
73
か、
73、
面白いな、こんなとこ一緒にそんな年の離れたもんがおんねやからな、
うん、まあ、うん、3世代ラジオということで、ね、
あ、ほんまやね、
JOBBB
ほんまや、ね、
やっております。
はいはい、
はい、まあ、というわけで孫の疑問シリーズ第3回目は、昔の人はどんな服を着ていたのか
ね
ということでございました。
まあ、皆さんね、他の方も各世代でいろいろ服とか下駄の話もあると思いますので、
うん、
もしよかったらね、あのいわゆるお便りくれはりましたら、
そうですね、
皆さんのその子供の頃のそんな話も聞きたいですね。
はい、というわけで今日はゲストゆいでした。
ありがとう。
またあの来週も待ってますんでね、よろしくお願いします。
はい、
じゃあ皆さん、次のコーナーも引き続きお楽しみください。
やねー。